ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田恵梨香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田恵梨香があなたと私たちのために作ってみた保健室が欲しい人のための場所です。いやー、雨だね。
なんか前回もそういうこと言ってなかったっけ。
いや、前回も雨だった。ちょっとだんだん保健室が雨ポッドキャストになりつつあるじゃないかと。やばいやばい。
前回だって台風だったし、今日もなぜか
多くない雨。
めちゃくちゃ寒い。
このさ、長谷川さん家で雨の音聞いてること多くない？
確かに。おや？
逆に晴れてるね今日って会話した？
わざわざしてないかもしれない。
わざわざしてないよ
ね。晴れてることがベースすぎて、なんか雨だとうわ雨だってわざわざ取り上げちゃうけど。
そうだね。なんかうるせえよいちいちって感じだよね。
いやいやいや、
雨ぐらいで
ネガティブになってるなってる。
なんか母親がさ、雨に対して私が切れてると、うん、雨ぐらいでピーピー言うんじゃないって結構マジで言う人だったね。
そうなんだ。
で、つえーと思ってたんだけど、雨ぐらいでピーピー未だに言ってるから、親は何言ったって無駄ってことだよね。
確かに、
うん、私は言うよ死ぬまで。
私もいつも寒さに切れてるよ。
そうだよね。
寒いんだよ。
慣れない。特にこんな急にさ、
寒いって言って切れてる。
すごい昨日ぐらいの当初で、
むしろ今日じゃないこれ。
今日だよ。
今日7日。
あ、今日7日だ。今日だ。今日の当初でラジオネーム木村さん、最近低気圧やばくないですかだけ
来ている。
すごいわかる。
すごいわかる。
なんか本当に体調がゴミというか、
なんかぼんやりしてダメだよね。
そう、そのわかりやすいこう高熱出るとかさ、
うんうん、
お腹痛いとかじゃないから、
うん、じゃない。
ちょっとこう休む気になれないのに、なんかダメだよね。思考も本当に、
思考も
悪い方へ沈んでいきます。なので私の目の前には今ミスタードーナツがいます。
かわいいです。とっと
かわいい。インスタに載っけるか。
収録です。でもどんな低気圧でも写真を撮るときはマコリンがちゃんと可愛くしてるから偉いですね。
笑顔になっちゃうから元気ないのがバレないよね。ないです。元気。ミスタードーナツ、しかも今ハロウィン仕様で顔ついてますか、ポンデリングに。
すごい。
かわいいね。顔がついてるものは何でもいいよね。
そして食べた。
こういう論
理。顔つけときゃ私が買うから。
なんかさ、ハラドーナツだっけ、
うん。
ハラドーナツだっけ、なんかすごいかわいい動物のさ、
あ、
ドーナツいつもあるところあるじゃん。
なんだっけ、ハラドーナツじゃなくて。
じゃないか。あれ違うか。
みたいな、なんかその無添加の。
あ、そうそう、無添加のやつ。
なんだっけ。
あれハラドーナツじゃないっけ。違うか。
もう一種類あんのよ。
その
同じようなエリアにあんのしかない。
高円寺になかったっけ。
かわいい。無添加。
あ、そう、それか。あ、これです。左上の子。
あ、そう、猫とかのやつ。あ、これイクミママか。あれイクミママじゃないやつもあった。あ、フロレスタじゃない。
あ、フロレスタだ。
イクミママもかわいい。イクミママも中身無添加のドーナツで、
へー、
美味しい。で、フロレスタも可愛いのいっぱい売ってる。だって今ポムポムプリンとコラボしてるよ。
え？
すごくない？大手だよ。
大手で。いや、あれ
しかも超可愛いじゃん、これ。
本当だ、ハロウィンだ。すごい。
かわいい。フロレスタ。
フロレスタってでもそんないっぱい店舗ないよね。
なんかね、あそこにあった豪徳寺みたいなとこ。
あ、本当？
豪徳寺じゃない。なんだっけな。
松陰神社
かな。なんかその辺の小田急線の。
高円寺にあった気がする。
高円寺あるある、
あるよね。
あと小田急線の
三茶、
あれ三茶かな。
三茶じゃない、世田谷線沿いのイメージなんじゃない。
あ、そうかも。
豪徳寺ってことは
マイナーな方言っちゃったね。
そうだね。
でもエリア的にはその辺だよね。
でもすごい全国に展開してるんですね。
本当だね。九州めっちゃあるね。
九州めっちゃある。
うん、いや、美味しいよね。こういうなんていうか無添加のドーナツもすごい好きだし、ハラドーナツも大好きだ、
ね、うんうん、
優しくて味。でもミスタードーナツも大好きだし、クリスピークリームドーナツも大好き。
ドーナツ好きってことですね、
うん、ドーナツは全部大好き。
ドーナツのスポンサーを求めてるというわけではない。
うん。まあ、フロレスタあたりがなってくれたらもう毎回食べますけどね。
そうですね。フロレスタあたりが。
すごい言うけどね。
フロレスタうまい、うん。今はこれがおすすめみたいなのを言えるよね。
あ
の
し、
ハラドーナツだ、そっちは。シナモンのやつうまいなって思ってる、いつも。
シナモンかかったやつね。うまいよね。うまいよね、あれ。
シナモンってうまいからな。
あのぐらいの甘さがいい時あるよね。
うん。
今さ、あのぐらいの甘さでいいんだよって言いそうになって、本当に嫌な言い方だなと思ってやめた。
今頑張って修正しながらあれしてたんだ。
よくないね。
めちゃめちゃ甘いものもうまいからね。
うん。激甘もうまいの。
激甘も。はい。
って感じでね、リスナーさんたち元気ですか？
無理せずですよ。
絶対元気じゃないよね、みんな。わ、うん、かる。
なんか、昨日作業しながら、なんか何もできなさすぎて、なんか、何もできないって言ってたら、一緒に作業してるうちの人に、なんか、いや、これもやったじゃん、これもやったじゃん、これもやったよ、みたいなことを
言ってほしい。
言ってくれてて。
それ言うロボット欲しい。
自分以外だったら、そんなに厳しくないでしょって言われて、確かに、みたいな。
なんだよね。自分にだけなんか、
そう。だって、自分以外の人には、今日生きてるだけで偉いなって気持ちだったもん、私。なんか昨日。今みんな動いてるの偉いなみたいな気持ち。
すごい、でもなんか自分に対してだけジャッジの感覚おかしくなるよね。
めちゃくちゃ厳しいから。
あれもあれもあれもやろうと思ってたのにできてないよね、みたいなことを。
そう。
なんか言ってくる。
言ってくるよ、ね。
他人も私に対してそう思ってるんじゃないかっていう妄想に取りつかれ、そうそうそう、何も信じられなくなるよね。
人間不信になるよね。
人間不信になる。
誰かに騙されたわけでもない、
ね、そうですね、う
ん、
誰かに何かめちゃくちゃ言われたことも
ない
の
に、みんな今日は無理だよねって感じなのにね。
聞いてないよ、こんな寒くなるなんて。
切れてるね、
ええ、
伊田さん寒いの苦手だもんね、
ええ、
冬は本当元気ないもんね。
北海道にむしろ行きたい。
北海道の方がむしろマシだったよね。
北海道の方がむしろなんか本当にいい気候だったし、あと北海道は本当に寒くなった時の室内の暖房が完璧なので。
わかる。
東京みたいな凍え方しないんだよね。
わかる。
中に入っても寒いじゃん、東京は。
わかる。
なんかま、
なんかさ、しかも嫌な暖房の付け方しない、東京って電車とかさ。なんかそういうことじゃないみたいなさ。上から乾いた風ガーみたいな。
電車きついよね。電車は本当。
やだよね。こっちだってマフラーまで巻いてきてんのにさ、うん、すごい風が来て。
で、ちょっとね、電車に混ぜ、混ざり合うかどうかで
全然してる。カサカサになるし。いや、そうそうそう。だいたいいつも小走りだからさ。今日も私、マコニャのぬいぐるみ抱えて小走りで、
そうだね、
電車に乗った瞬間、風、乾いた、あったかい風、みたいな感じで。
ぐわーみたいな。
もう、嫌だ嫌だ。あ、電車椅子があったかい。そうなんだよね。
あ、確かに。
あの後終わりですよね。
あれはね、まあでも寝ますよね。
座ると睡眠へ誘導されますね。あれはよくない、ね、
そう。北海道行きましたよ。
めっちゃリスナーさんにね、4日連続ぐらいで会ってて。まあそのうちのね、最初の2日は私も一緒で、その、永遠が通り過ぎていくって私がね、作った映画の上映会を北海道で企画してくれて、
はい、
北海道の苫小牧のシネマトーラスさんっていう素敵な映画館でね。
はい、本当にありがとうございました。
そう、リスナーさんなんですよ、その企画してくださった、
ね、
その、パストラルシネマクラブっていう映画のコミュニティをね、やっている方が。
シネマトーラスのなんかグループなのかな、そういう。うん、
ちょっと、ありがとうございました。メッセージ来てたので読もうかな。
こちらこそすぎるんですけどね。
ね、
はい。
ラジオネームよしひろさん、多田さん、飯田さん、長谷川さん、ごきげんよう。先日の北海道苫小牧での上映会お疲れ様でした。そして大変お世話になりました。実際にお会いする機会をいただけたので、映画のこと、写真集、邦画のことたくさんお話しできるかなと思っていたんですが、実際に目の前に現れたマコリン、かっこあえて愛称でと、飯田さんにすっかり緊張してしまい、なるだけ平静を装うことを意識してしまったこと、そして上映会を何事もなく成功させることでいっぱいになっていたことで、もしかするとずっと仏頂面であったかもしれません。そんなことなかったよね。
うん、全然
落ち着いてたよ。
そう、平静を装うことは完璧にできております。
私の方が全然落ち着いてなかったと思う。日頃正直に申し上げると、当日まで上映会がうまくいくかとても不安だったのですが、当日足を運んでくれたお客さんが手を挙げて監督と質疑応答している姿や、帰る際にとても満足げに帰っていく様子を見て、私は何度も嬉しくて、上映会までの準備が報われた気持ちになり、何度も涙が出そうになりました。映画の受け手よりも作り手の多いこの時代に、お二人がどれだけ苦労しているか私には想像がつきません。ですが、今回の上映会でお二人がたくさんの作り手の中でも特異的なほど才能があるということ、証明させることができたと感じています。微力ながらその活動の一端をお支えできたこと、大変光栄でした。 また夕暮れ時、苫小牧という町はキリンジの楽曲エイリアンズのような町なのですと説明した際、そんなことは全く考えてなかったのですが、戸田さんの顔を見て、ああこの人もエイリアンのような人だなと一人で納得してしまうほど魅力的で才能を感じる方でした。自分で言うのは恥ずかしいぐらい褒めてもらってますね
そうですね、私が読んだ方が良かった
ありがとうございますまるで月からこの地平をやってきたのだろうと。そして私たちが戸田さんを支えようと力になろうとするたびに、戸田さんは誰もいない荒野へ向かい、自らの孤独と向き合って芸術を作るのだろうなと思いました。全くの思い上がりかもしれませんが、そんな戸田さんが疲れて動けなくなった時、心が砕けそうになった時、堂々と休んだり、みんなの前から姿を消し、平穏と安寧を堂々と享受してほしいと無力ながらそう思いました。お帰りの際、お二人に新しい作品を期待していますと申し上げました。その言葉は本当にそう思って申し上げましたが、どうかお体を大事にしていただきたい、苦しくて休みたくなったら堂々と休んでいただきたいというのが一ファンとしての本音です。余計なお世話かもしれませんが、この星のどっかの僻地でお二人の活躍だけでなく平穏をお祈りしているものがいること、どうか忘れないでください。改めまして上映会お疲れ様でした。そして大変ありがとうございました。
そのことでした。なんて素晴らしい、
なんて素晴らしい、
ありがとうございます。こちらがです、本当こちらがありがとうと
言うしかない。北海道で上映する機会ができたのは完全に今回の企画のおかげで、
はい、
なんかたくさんいただいてしまったよね。そのね、
そうだね、こう
上映の
いただいてしまって、
うん、お客さんとのやり取りも本当に今までの上映会の中でも結構ピカイチぐらいなんかあったかい温度感で、
ね、なんかやれて、心地のいい場所だったね、うん、すごいこう質疑応答とかも、これまでの舞台挨拶、まあいろんな方が質問してくれはしたんだけど、うん、あのなんだろう、やっぱり遠慮しちゃう方も多いんだけど、うんうん、今回一番なんだろう、みんな緩い空気のまま聞けたというか、うんうんうん、なんていうかあったかかったよね、うん、普段だったら質問をしないかもしれない感じの人も質問してくれて、はいはいはい、なんかうまく言えないんだけど、うん、すごく繊細な質問も多くて答えてて面白かったし、うん、いいとこだなってすごく感じました。場所も良かったよね、いい写真いっぱい撮ったね、うん、途中でね、シネマトーラスさん
の前の道でマジックアワーで撮ってるの楽しかったです。
撮りましたね、すごい綺麗だった。本当にその工場がたくさんある街で、うんうん、ずっとこう大きい煙突から煙が上がっていて、うん、それがなんかすごい良くて、
うんうん、う
ん、好きな場所だなと思いました、
うん、いやーちょっと、
ね、あ、写真はね私のインスタに上がってますね。
開けましたね。
ローマ字でトマコマイって書いてあります。
あのインスタに上げた写真もそういえば撮って出しなんだよな。
あ、そうだよね。修正してないね、何も。綺麗だよね。トマコマイって書いてあるやつ。あ、その二つですね。暗い感じの。そうっす。俺の家の裏じゃんってコメントしてる人とかいて。あ、トマコマイのフォロワーじゃんと思って。
トマコマイのフォロワーさんが。家の裏なんだ。シネマトーラス近所ですね。ぜひ行ってくださいな。
ね。
いい映画館でしたよ。
そうですって私が。
でもすごい、これでやっぱトマコマイでわかる
ね。これでわかるんだって感じだ ね。
その独特な
前の商店街だけでというか、
すごい背景結構ボケボケなのに。この時ワンピースキディルですね、マコリン。
あ、そうですね、キディルさんの洋服着ていきましたね。まだこう東京だと半袖でいけるぐらいの気候だったと思うんですけど、
その時はね、そうですね。
でもこれ行った日すごい台風がひどかった日かな。
あ、前日がそうだね、東京が台風ひどくて、まあでも北海道行く便は無事に飛んで、
そうですね。
でも帰りの飛行機はなぜか遅れました。
なんかすごい遅れて、あれ何だったんだろうね、
わかんない、
原因不明で90分ぐらい遅れてね。
もともと9時発の、次の日の9時発とかにして、その日1日遊んでたから、
そう、1日湖行ったり温泉入ったりしてたんですけど、
そう、
まあ90分ぐらい遅れちゃって、もともと夜遅めの便だったんで、着いた時には電車なくなっちゃってるよって感じで困ってたんですけど、あの飛行機乗る時入り口で一人1万円配られましたね、うん、
ああ、はい、
あるんだ、私初めて
ペッて渡されたよね、うん、 封筒にもちろん入ってますけどね。
そうだね。ねエアドゥの封筒にね。エアドゥ、うん、初めてだなと思った。この対応の仕方シンプルだなみたいな。うんうん、まあでも、これ一人ずつ生産とかになるとね、本当にその対応コストが大変だから、なんだかんだ1万円渡しちゃった方がいいんだろうね。
確かに。
お車代。
その次の日の、でもその湖の温泉やばかったですね。
どこだっけ？洞爺湖。洞爺
湖の、洞爺湖が目の前に露天でドーンって広がってる温泉だったんですよ。
それもね、吉弘さん教えていただいて、
教えていただいて、
あ、この温泉いいですよって聞いたので、行ってみたんですけど、すごいいいとこでしたね。
サウナが暑くて、水風呂が冷たくて、景色が完璧で、整いましたね。
私はその前日のドーミーインでも整ったんだけど、ドーミーインは最高。うん、支笏湖行って、その後、洞爺湖行って、なんか湖ただ見て、のんびりして。
湖をはしごして、ドライブして。支笏湖も良かったですね。
支笏湖良かったですね。すっごい透明でしたね。あ、洞爺湖行ったことあるんですか、長谷川さん。どうでした？
すごい。
バカ良かったです。
いいですよね。
バク整いします。
バク整いしますよね。
うん、いいね。あそこは広くてね。スワンボートが、泳いでて、可愛かったな。
また北海道行きたいですね。
行きたいですね。で、もう本当に、こんなにめちゃくちゃお世話になってしまって、すぐとは言えないんですけど、何か新作を持ってまたシネマトーラスに帰ってこれたらいいなって、すごく思ってます。ありがてえ。もらってばっかりですね。本当に。で、なんか4日連続ぐらいで飯田さん、リスナーさんに遭遇してましたよね。
はい。4日連続？連続してたかがちょっと、もしかしたらうち1日空いてたかもしれないですけど、
はい、
ちょっと記憶が。
まあ、ないことにしよう、その間の1日は。
私、あっちゃこっちゃ9月行ってて、なんか長野にいるリスナーさんの豆腐さんから、はいはいはい、私がですね、この春ぐらいから、春だっけ夏だっけなんかエリカホトプランっていう大変恥ずかしいのですが、いろんな。
ネーミングはさ、それ名前は誰が決めたの、
ね、うちの会社の人がなんかノリで、なんか最初、保健室じゃないや。ラバーの展示の時に、
あ、やりますかね。
そう、5分ぐらいで写真撮って、うん、その場でお渡しするっていうエリカホトみたいなのを、
はいはい。
やって。
エリカホトチケットみたいなやつな。
そうそう。それから引き継がれて、エリカホトプランっていうすごい、お前自分のこと好きだな、みたいな自分の自我と真逆のプラン名がついてるんですけど、そんなことは。
なんかそれ用のさ、別の名前つけても何のプランかわかんなくなりそうだもんね。まあ、ね。
で、まあ、それは、こう、私がこう、商業の芸能を撮るとかとは別で、自社で、個人の方の、成人式だったり結婚式だったりそこじゃなくてもなんか自分の写真撮ってほしいっていう時に手軽に、まあ、手軽にっていうほど値段ではもしかしたらないかもしれないんですけどなんかこうご依頼いただけたらちゃんと撮りますっていうご依頼しやすいようにフォーマットも会社の方で整えてできてて今やっていてでそれをリスナーさんの方が申し込んでくださってその感想の当初もいただいておりますね。
読みますね。
はい。
豆腐さん、ラジオネーム豆腐さんです。まあ、これ、飯田さんごきげんよう。2回ほど投資を取り上げていただきました。心のグッチのものです。懐かしいな。シャープ70でラブリーな状態で飯田さんに撮影してほしいなと投資を送ったんですが、先日ついにラブリーになりまして、飯田さんに撮影していただきました。地元の長野まで来ていただいて、私の高校生時代を過ごした街で、夢のような時間を過ごせました。撮影から数日経ちましたが、未だに夢の中にいるようです。8月は怒涛の1ヶ月でした。職場でコロナが発生してしまい、社会人1年目の自分だけ健康な状態。何もわからずあわあわしながら、なんとかお仕事を少しずつ片付けて、クタクタで家に帰ると、今度は兄弟が感染。そのまま自宅待機になり、お店に迷惑をかけてしまっていることと、家でできることが尽きてしまったことで心が辛かったです。やっと自宅待機期間が明け、よし頑張るぞと出勤したのですが、お昼休みに何気なく LINE をいじっていると、かれこれ3年ほど片思いしていた男性の LINE の背景が、おそらくお付き合いされている方が写っている写真に変更されていることに気づいてしまって、あの時の魂が抜ける感じって何回やっても慣れないですね。 実は4年前に大失恋していまして、その時はメンタルを爆やみし、私が可愛くなかったからだ、私が好きにならなければよかったのにと必要以上に自分を責め続けました。性的指向がストレートの同性の友達との失恋だったので、異性との失恋よりも罪悪感がでかかったです、
うん、
それからずっと人を好きになることと恋愛が終わる瞬間を恐れながら生きてきました。だから今回のお相手との片思いが終わる瞬間を3年間想像し続けて、正直言ってしまうと辛いだけの恋愛でした。片思いに終止符を打った8月26日、意外にも私はケロッとしていました。爆闇どころか、こんなに可愛くて優しくて素直でいい子の豆腐ちゃんが幸せになれないわけがなくないと心から思えていました。3年間の懸念はどこへやら。その時突然思ったんです。こんな辛い状況で自己肯定ができてる今の自分ラブリーじゃん。すぐさまスマホを持ってトイレに向かい、飯田さんの LINE を友達追加して、今とってもラブリーなんで撮影してほしいですとメッセージを送りました。その日は人生初のボーナス支給日でもあって、なんかいろんなことがドラマみたいに噛み合ってて不思議でした。9月下旬の撮影当日は本当に楽しくて嬉しくて、まず集合場所に飯田さんを見つけただけでハッピーで満たされてしまい、その後もずっと一日中嬉しい嬉しいと口にし続けてしまいました。こんなに私って嬉しいを感じられるんだ、こんなに私を嬉しくしてくれる人に出会えたんだ、大げさではなくこの日が人生で一番幸せでした。何気ないお話をしながら色合いの可愛い遊園地でいっぱい撮影していただきました。かっこマコリンが似合いそうな遊園地です。コーヒーカップではえげつないスピードを出してゲラゲラ笑って楽しかったです。木の下で撮っている時に蝶々が飛んできたり、高校生の時は度胸ダメスポットだった路地裏のスナックがおしゃれなカフェになっていたり、飯田さんと時間を過ごしたからこそ遭遇できたものがいっぱいありました。飯田さんはカメラを向けながらめちゃくちゃラブリーですと何度も言ってくださって、あーラブリーになれてよかったなって思いました。すべてはこの日のためにあったのかも。嬉しいな、たくさんたくさん一緒に歩いて話して撮影しました、幸せだずっとずっと飯田さんの撮る写真や人柄が大好きで大尊敬していて、そんな方の作品になることができてとっても嬉しいです。写真を撮ってもらおうと一歩踏み出した自分がいる事実も嬉しいんです。辛いことが多い22年間だったけど、やっと人生第2章の幕が開いた気がします。ここからは下がることなく上がるか上がるだけです。ラブリーマシマシでめちゃくちゃ可愛い私で生きていきます。ちなみにスキピには告白などはしておらず、これからもフラットな関係で関わりを持てるので、尊敬できる人として関わっていこうと思います。もうすでに恋愛感情が抜けてしまいました。切り替え切り替えです。今まで日常に不幸が起こることに怯えていたけれど、今からの人生はハッピーなフラグを立てまくって回収しまくることにしました。長文失礼しました。これから写真のデータが来るのが本当に楽しみです。ラブリーな瞬間を飯田さんに切り取ってもらえたことずっと忘れません。どんなに辛いことがあってもこの日を思い出せば軽やかに乗り越えていけそうです。嬉しいが詰まった夢のような時間をありがとうございました。また来年ボーナスが出たら LINE にメッセージを送ります。生きててよかったって心から思わせてくれてありがとうございました。これからも大好きですで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃくちゃいい投書ですね
こんな仕事ができて私も心底幸せだなと思いましたよ、
ね、こんな素敵なことが仕事っていいね。
写真ってこうあるべきだなって本当に思いましたよ私は。
そうだね、人幸せにしてるもんね、
はい、
これね、
これはいや本当に私を見つけた瞬間に口から嬉しいがこぼれていて父さんがはーってなしすごい柄悪い青髪じゃなかっただろうかって思いながら
大丈夫だよ、
ドキドキってしながらすごい楽しい撮影に行き、こんな風に思っていただけて私こそありがとうございますってなると、本当当初からもにじみ出てるんですけど、マジでラブリーだったので、なんだろう、内からラブリーが、
ちらっと写真ごめんね見せてもらっちゃった、ちょっとだけごめんなさい、すみません。エリカフォトプラン申し込んだ人全員自動的に私に見られるわけではないので、もし万が一嫌だという人は飯田さんに撮影の時今これに見せないでって言ってほしいんですけど、ちょっと豆腐さんな、なんか豆腐さん許してくれるような気がしてちょっと見ちゃいました。
インスタに載せますって言ってたんで大丈夫で。
じゃあ結果として出る写真なんで、めちゃくちゃラブリーでした。
めっちゃラブリーです。
効果音書きたくなる、ね、ラブリー。
音がしてきてほしいよね、うん。
ハート飛ばしたい。
パパパパパ飛んでたよね。
飛んでた。
ハートが。
いい。
こんな感じに、ね、すごい自己肯定して、それを写真に残せて、大変、大変良いお仕事でございます。
やっぱ私って今最高って思ってる人間、一番可愛い説あるよね。
うん、うん。うん。
なん か、
うん、確かに自分のこと嫌いって思ってて可愛く荒れるのってなかなか難しいですよね。
難しい。
それ造形としてその美しい状態にある人はいるかもしれないけど、
造形とかその衣装とかメイクとかの話になってきちゃって、うん、なんか私はあんまりそこの可愛いを重視して生きてないから、うん、なんか結局可愛いっていう歯を放っている存在に、なんか外側は関係なく可愛いと感じるなって自分はすごい思ってて、うんうん、なんかそういう瞬間がみんななんかあるといいよね、うん、そのラブリーってなってしまう
今ラブリーっていうね、うん、
あるよなその瞬間、なんか本当にそういう瞬間が写ってていい写真だなと。
いやよかったです、うん、ちょっと近々お送りするのでお楽しみにしていてください。本当に
ねえ、いいね。
で多分あ、そっかそっか、4日連続今順序がテレコしたんだわ。
うん。
この豆腐さんの撮影行く前日に、
前日か。
私は、ロットバルト・バロンのブルーノートのライブに行ってまして、
はいはいはいはい、
ロットバルト・バロンを私は何度もいろんなところで公におすすめしているのは、
はい、
あの、
してるね。
拡散したくてしてるんですよ、もう。
なるほどね。布教活動なんだ。
その、私のフォロワー数なんてビビたるものなんですけど、サブアカ作ってやるよりは絶対に、
あ
の、
まあそうだね、リーチ数は
多い、ね。リーチ数上がるだろうし、まあ私の写真が好きな人はロット好きでしょ、みたいな、こう。
ロボリが。
好きな音楽出会えた方がいいでしょ、みたいな気持ちもあって、
うんうん、
あとまあロットが普通に、あの、活動が続くようにという、
うんうん、
もうただのファンのとしての気持ちで、何かライブ行ったら、夜音行った時とかも、
だいたい、乗っけるよね。
乗っけて、うわーってしてて、キモいと思われてませんようにって思いながら。
大丈夫。飯田さんだって逆のことをファンの人にされて思わないじゃん。わかんない。でも、人の感じ方はそれぞれだからごめん。わかんないわ。
わかんないから、キモいと思われてませんようにって、ね、願いながら、毎回。でもそれって何も書かないよりは書いて広げようみたいな気持ちで書いてるんですけど、
はいはいはい、非常に原始的なファン心理でございますね、はい、大事なことです。
ブルーノートって私初めて行ったんですけど、
ああね、おしゃれなイメージ、ジャズのイメージだわ。
おしゃれで、うん、ほんとほぼ毎日ジャズな感じで、うん、今回もその多分ちょっとジャズ寄りにするなんかセッション、ハウルセッションっていう三船さんがずっとライフワークとしてやってたもののやつの一環でもある感じで、なんかゲストにピアノの方とサックスの方がいて、で、いつもと全然曲のアレンジも違う曲もあってっていう感じのだったんですけど、だからそういう場所だからテーブルがあって、そこでちょっとご飯とかつまみながらドリンク飲みながらみたいなおしゃれ、おしゃれなライブハウスって言っていいのかわかんないですけど、場所で。で、私が撮った席が、あの、今回のブルーノートのライブ、ゲストにも来てくださった永遠の劇伴してくださってるアミコさんと行ったんですけど、普通にアミコさんと私が向かい合って座ってる席の、隣に二組ぐらい別のお客さんも相席みたいなテーブルで、でも、窓なりに、あの、人がいて、で別にそのお客さん同士でこう絡むものでもないんで、なんか普通にライブ楽しんで終わって、でアミコさんがちょっとお手洗いに行かれたって一人で携帯いじってた時に、その隣の方が飯田さんですかって声かけてくださって飯田さんですかみたいな、
なんか最近多くない、道一緒に歩いててもさあ飯田さんみたいな、だいたい私ものことも知ってる人だったんだけど、やっぱ青い方に最初に反応するんだよね。
多分なんかその青髪で声がって言われて、ああ声かって思って、めっちゃアミコさんとおしゃべりしてたから、うん、なんかライブ始まる前とかに、
ああ声ね、
そうすごい、その、声かけてくださって、会話して、なんか、私がこうやって、喋ったことで、ロットに興味持ってくれたことを伝えてくれて、あ、やってよかったって思いながら、
よかったよかった。
リスナーさんとまた会えたことに、めちゃくちゃ嬉しく、 って私もめっちゃ喋ってたら、うん、帰ってきたアミコさんにめっちゃびっくりされました。なんか突然隣の人とすごい喋りだした、ね、知らない人ではみたいな。
たまたま隣だったのすごい、ね、
たまたま隣いっぱい席ある、 いっぱい席あるのに、うん、たまたます
ごい、いいね。
その
いやー街で見かけたら全然声かけてねって感じ
だよ
ね。
青い髪のイーダっぽい人いたら、うん、ロットのライブにいる青い髪は大体私なんで。
そうだね、もしどうしよう、これから全然違う人でさ、まあ、いるかもしれない、その人が飯田さんですって言われまくってノイローゼになるかもしれない。
で飯田さん誰だよみたいな、
誰なんだよ飯田さんみたいな。
いやでもすごい本当そういう風に
いいですね。そうやってなんか街中とかなんか好きな場所とかでフラッと出会えるの楽しいですね。
だからなんかなんだろう、こう結構このマスク時代になってから自分は結構知り合いかもって思ってもあんまり自信が持てなくて、
はい、
声がかけれないんですけど。
いやすごいわかる。私もうだってマコリンです、マコリンですって言うようにしてる。あの
認識されてるか
も
しれない。
そうそうそう、なんかここまでじゃちょっともうわかんないかもしれないから、うんうん、こんにちはこんにちは、マコリンです、マコリンです。
すごいすごいアクティブに自己紹介
するようにしてる。いや、ファンの人とかでも、違う、例えばなんかメイク前とかで、こうイベント会場入るときとかに、なんか発見しに来た人とかフラッと会うと、なんか、こっちは気づいて、仲良く話しかけに行こうとして、向こうは、みたいな。
マコリンだよーって。
マコリン、マコリンって言ってる。全然、ね、気づかなくてしょうがないんだけど。
いや、難しいですよね。
別の人にマコリンっていうよりは、いいから。こっちから言う方がね、うん、
なんか青髪でいると気づいてもらえるんだって思って、なんか
そうだね、覚えられやすいし、うん、なんかそれはいろんな面で有利に働きそうな気がするよね。飯田さんってあの人でしょって思われやすいというか、
うん
うん、すっごい悪評流れない限りはいいんじゃないかな。
気をつけます。生き方、生き方、青髪
の、あの青髪の人ねってなる。ならない限りはすごいいいんじゃないかなと。
我、まあ、が強いからね、いつかなるかもしれないですけど。
わかんないね、何が悪になるか。何が、そう、この世、ね、どんどん変わってっちゃうから。なん
か、いくらでも悪人作り上げられる世の中だからちょっとわかんないですけど。
わかんない
です
けど。
そうですね。
まあ、今んとこはいい表しかないので大丈夫だと思います。なんか
生きづらくなったら登別の熊牧場で写真撮って生きてるんで。
熊専門カメラマンになる。それはそれでちょっと見たいリスナーいる気がする。私もちょっと。
登別にいますって言いながら。
熊牧場のインスタを延々と更新する
更新して。熊牧場のなんか写真クオリティ上がった
な。なんかいい、なんかいいなみたいな。
一眼になったかみたいな。
ちょっとカメラ変わった
かみたいな。
ありあり。ね、なんかハッシュタグ見てると LINE スタンプ使ってくれてる人も。
あ、そうだった。
ね、いらっしゃって。
LINE スタンプ出ましたね。
嬉しいね。
とりあえずハッシュという少なめで。
これは嫌味です。すごく使えるって。だって使ってこ、使ってこ。
使ってこ。確かに。これは嫌味です。これは嫌味ですって、ちょこちょこ保健室で言ってるもんね、確かに。
言ってるっけ？私これなんか広報で出てきた時さ、あ、言ってるっけって思った。
なんかね。
じゃ言ってる？
言ってたよ、多分どっかで。
あ、ほんと。うん。なんだろうね。私嫌味ばっかり言うからね、本当に。嫌な人間なので。
これは嫌味なんですけど、って言いながら言ってる。今から言うのは嫌味ですよっていうのを宣言してから言ってる。
嫌味言い放題ですよ。関東の京都人と呼んでほしいわ。
京都人の嫌味は難しいからな。
ちょっと回りくどいよね。
大変回りくどいから、あ、あれ嫌味だったんだって後から結構、なんかすごい、まっすぐに言ってしまうタイプだったんで、私は。割と京都の人といた時に。あれも嫌味、あれも、あれもそういう意味だったんだ、みたいなの。
後から。嫌味で溢れてるね、世界は。
行けたら行くは行かないなんだね、とか。
行けたら行くは行かないだよ。
行けたら行くの、京都人のやつは本当に行かないんですよ。
あ、
うちらはちょっと可能性ある時もあるじゃん。
ね、
行けたら行きたいな、みたいな感じの。
ちょっとその日の体調どうか分かんないな、みたいな時に行けたらっていうけど。うんうん、
言うよね。
はい。 京都人の行けたら行くは
本当に行かないやつです。
へえ。
まあ、とりあえず私が仲良かった人はそうでした、
ね。なるほどね。京都の人にじゃあ言わない方がいいね。その、マジで行けたら行くの意味で、行けたら行く言ったら、うわ、こいつって思うわけ。
思われると思う、それは。そういうのが、なんかナチュラルにあるから、結構。
頑張りまちゅ。
東京人と京都人が会話したらすれ違う気はする。
すれ違いたくない。
何の話だっけ。まあでもそんな感じでいろんな。
そしてですよ。ね。
リスナーさんに会えてたんですけど、
私が。リスナーさんに会え、
たまたま会えてたんですけど。
出たんですけど、たまたまではなくも、会えたらいいなということで、もうお待たせしました保健室2回目の公開収録イベント、
やります。
開催決定しましたで、結構急なんですけど、はい、10月23日。
10月23日、はい、2週間後ぐらいですね。
はい、
すいません。
本当にすいません。
日曜夜。
日曜夜。
19時。
日曜夜ということで、地方の方からすでに苦情が上がっております。
ああ、すいませんです。はい、
すいません。
会場
夜行バスで帰ってください。
マジで次の日の朝一のあれで。
次の日、有給取って。
午前休とか取っていただいて。うん重
でもそうそう配信もあるんで無理しないでください。
配信頑張るんで、うん、で
最近天気もあれなんでね。
今回はなんかロフトさんではなく、
はい、
あれが
あれだね、なんか使ってるヘアオイルのプロミルさんっていう、
はい、私がビジュアルを撮ってるんですけど、いくつか撮ってない商品もあるんですけど、
スタイリングしたりしてるんですけど、うん、あんま公に言ってないんだけど
そうですね。
そう
それで、まあ、いろいろお世話になってまして、そのプロミルさんの店舗で、
はい、プロミルオイルで調べると多分ね、結構
プロミルサロンっていうので調べてもらえて、原宿のなんかめっちゃかっこいいコラージュ作品がウィンドウにあるキュータさんっていうアートディレクターさんがされてて、
私もともと事務所すごいここ近かったんですよね。
あ、そっかそっか、うん、ジャニーショの裏みたいな。
そう、いや、なんかジャニーズショップの居抜きじゃないかな、ここ。
あ、そうなんだ。
もしかしたら多分。なんかね、いつも事務所行くときに行列があったので。
私の。
すごい綺麗なお店ですね。
ヤバダメージヘアもプロミルオイルによって支えられております。
ありがてえ、ありがてえ。
人間の髪になんとかなっております。
ありがとう。そのね、プロミルさんのサロンである、プロミルサロンっていうところで、イベントをやります。で、まあ、そのロフトさんとかよりは人数入れないんですけど。
そうですね。ちょっとトークイベント用には作られてないんですけど。ま
あ、ある程度はお客さんも入れて、で、まあ、配信もやるので、うん、どっちかでぜひ見てほしい。はい、まあ、日曜の夜、来やすいよって人はぜひぜひ会場に来てほしい。
はい、遊びに来てください。会いましょう。そしてマコリンもフリマとかやるのかな。
そうですね、準備が間に合ったらマコリンの私服フリマ開催しようかなと思います、はい、本当に申し訳ないんですが女の人のみでお願いしたいです。そうですね、どうしてもなんかどうしてもなんだよこれは、ごめんなって感じ。
どうしても
一人一人そのね、男の人がこれ欲しいって来た時に、あなたはこうなんかやましい意味で買っていませんかって確認することは不可能なので、ざっくりざっくりやっぱり着用する人っていう風に分けさせていただきます。女の子、来れる人よかったらぜひ、
はい。
マコリンフリマもチェックしてください。
そう。
ゲストの方。そ
う。ゲストが、花江さん。
はい。花江さんです。アーティストの花江さんです。最近ランジェリーショップもオンラインでやっている。
はい。
花江さんです。大好き。
花江さんずっと聞いてくださってて。
そうなんです。
保健室を。
保健室を聞いて、ヘレディタリー見たりしてくれてて。あ、
それは頑張っている。良くない影響。
ずっとこう、聞いてくださってて、いろいろこうね、物作ったりするたびにいろいろ反応くださったりとか、ずっと、尊いって思いながら、尊い関係をずっと続けているんですけど。
ずっと保健室ね、何かしらご一緒してほしいなって思ってたので、このイベントを機に公開収録させていただくっていうので。
はい、ゲストに来ていただけることになったので、はい、ぜひぜひ皆さん、花江さんのファンの方も、
ぜひ、
いらしてください。
はい。いらしてください。
チケットは、これが放送されてる頃には、
販売、
おそらく発売中です、
はい。発売中です。
はい。ぜひ、ゲットして、遊びに来てください。
弊社パラのストアーズで購入できるはずです。
パラショップで。
はい。
よろしくお願いします。わー、楽しみだね。
その前日はマコリンは、 イベント、リアルイベント、ジンの発売会もしてるんで、大忙しですが。
そうですね。それも一応言っとこっか。
マコリンファンの方はぜひ。
10月22日、これもね、飯田さんが撮ってくれて、毎月出してる、12ヶ月連続ジンの10月号の発売記念ということで、渋谷でね、イベント、即売会とかチェキとかも撮れるし、飯田さんのこう、ミニ写真展示みたいなものもある。
うんうん、
で、可愛いグッズとかも売ってるっていうイベントもやってます、渋谷で。これ、マコリン .com、ぜひ詳細チェックしてください。して
ください。
これも大変、10月号も大変、はい、10月号、クソエモいです。
そうですね。
やばい。
10月号、最後のデートをテーマにしました。
やめなよ、そんな悲しいこと言うの。もう。
もうね、だって10、11月、12月で終わっちゃうんですよ。今変な挟み方しちゃった。
11月、12月。まあでも10月号、本当ラストに向かって、エモのやり残しがないようにやって
みんなが没入できるように頑張りましたので、はい、ちょっと、
元カノの写真めっちゃ出てくる MV みてえな写真を撮ります。なんだそれ。
あー、つらつら
あれ系の。
あれ系をちょっと目指しました
ね。目指したね。ね、キャーって言いながら、ね。
頑張ってキャッキャしながら。
こういう MV やるって言いながら。
うん
ね、でも非常にいい写真が撮れてるので、ぜひこちらも、私も飯田さんも、飯田さんいるかな。
いると思う。
いると思う。
ちょこちょこいると思う。フルではないかもしれないです。
我々にただ単純に会いたいよって人もぜひぜひ来てください。
ぜひ見に来てください。
って感じかな。
はい。リスナーさんと会えるの、たくさんあるの、とても嬉しいです。
はい。楽しみにしてます。ぜひぜひ。
なんか、リスナーさんってだけですげえ心開いちゃう。
安心するよね。
自分がいます。
あ、自分、ケース聞いてて、あ、本当ですか？
じゃあみたいな感じで、
うん、じゃあ大丈夫だ
何がじゃあだよ、
何がじゃあ大丈夫
初めましてだからみたいな、向こうからしたらみたいな
そんな感じです。ということで、投書をいつもいつも募集しています。 Google フォーム、 Twitter、 Instagram の DM、 マシュマロなどなど何でも大丈夫です。
Twitter、
はい、の固定ツイートにまとめているので、ぜひ美保健室の Twitter チェックしてください。
投
書が採用された方にはサイン入りの保健室ステッカーをプレゼントします。そしてハッシュタグもございます。ハッシュタグ美保健室、ミーが英語で保健室が漢字です。これつぶやいてもらえれば、さっきみたいにね、たまに取り上げたりします。 LINE スタンプ買ったよとか、イベント行くよとかもぜひぜひつぶやいてくれると、我々のモチベーションになります
です。
で、今話題に出た LINE スタンプも発売中です。これもね、我々のツイッターなどで告知してるので、ぜひチェックしてください。8種類名言とかをやってますね。
人道とかね、
人としてどうなの、
人としてどうなの、
最近やってないよ、やろうよ、人道。
わかりました、やりましょう、は
い、そして Spotify のフォローボタンもぜひ押してください。更新通知がいきますって感じで、
はい、
まあ、いろんなとこでお会いしましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。